説教の前の祈りを捧げます。慈しみ深い全能の父なる神様、ただいまから私たちは聖書を紐解いて御言葉を共に聞き共に学ぼうとしております。心を開き、あなたの深い慰めと励ましの言葉を私たちに対する霊の糧として受け止めることができるように導いてください。聖霊を一人一人に与えてください。特に今日はペンテコステの礼拝日でございますが、主代の教会に聖霊が下ったように、私たちの教会にも聖霊が下りますように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書第8章1節から10節までです。新約聖書の76ページ新約聖書の76ページマルコによる福音書第8章1節から10節までお読みいたします。その頃、また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆はかわいそうだ。もう3日も私は一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまったの。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスがパンはいくつあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り、感謝の祈りを唱えて、これを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので、賛美の祈りを唱えて、それも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると7かごになった。およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマルタの地方に行かれた。以上です。今読みましたところには、4000人の群衆にキリストが食べ物を食べさせられたという記事が記されております。6章のマルコの福音書の6章の30節から44節のところにもほぼ同じような内容の奇跡が記されております。そこには5000人の人々にキリストがパンとそして魚を与えられたということが記されております。大変よく似た記事ですので、もともとは一つの出来事しかなかったのだけれども、マルコは2つの記事をにしてしまったのだと。でこういう解釈をする人がおります。もともとは一つしかなかったんだけれども、マルコは別々の2つの事件のように書いていると。でけれどもよく2つを比べますと、いくつかの点でこのマルコの福音書の6章の30節から44節と8章の1節から10節の物語は異なっています。まず見てお分かりのように、一方は5000人、他方は4000人と食べさせられた人数が違います。6章では食事を群衆の食事をどうしようかと言ったのは弟子たちですけれども、8章では イエス・キリストご自身が弟子たちの弟子たちに食べ物をなくて人々は飢えているというようにおっしゃいました。このように食べさせようとした場合の、まあ、いわば出発点が一方は弟子たちで一方はキリストご自身ということになっております。あるいはそこで用いられたパンの数、魚の数も違いますし、残ったパンのくずを集めたカゴも異なっております。ですから、まあ、もっと、まあ、細かな点でいくつか違います。例えば群衆は第6章のところでは50人100人に分けていますけど、キリストはこの8章ではそういうことはなさっておられません。またキリストがお祈りをなさったということが6章のところでは記されておりますけれども、キリストは天を仰いで賛美をの祈りを唱えたと書いてありますけれども、8章ではそういうことは記されておりません。感謝の祈りを唱えた、賛美の祈りを唱えたと書いてあるだけで、天を仰ぐキリストの姿は描かれておりませんというわけで、いろんな点で違っておりまして、違っておりますけれども、もっと根本的に私は大きな点で違っていると思います。それはこの2つの奇跡がどこで行われたのかという場所の問題です。第8章ではこれがどこで記されたのか、マルコは明記はっきり記してはおりませんけれども、ただ分かりますことは、8章の10節にはダルマウタの地方に行かれた、この奇跡が4000人の人々に食べ物を食べさせるという奇跡が起こった後にキリストはダルマウタの地方に行かれたと記されておりますが、このダルマウタはどこであったのかは分かりません。ただし皆さんのお持ちの聖書の8章のところは少し前に表題がついておりますけれども、4000人食べ物を与えると、でその下にマタイ15章32から39となっておりまして、マタイにもほぼ同じ記事が記されております。そしてそこも4000人の人々に食べ物を与えた、だからマタイとマルコは同じことを書いているというふうに考えられるんですけれども、でそこにはマタイの15章の32から39節のところでは、キリストは奇跡を行われるとマガダン地方に行かれたと書かれてあります。マガダン地方というのはこれはマグダラのことと言われております。でマグダラのマリアというキリストの弟子が、女弟子がいますけれども、そのマグダラのマリアの出身地で、そしてこのマグダラのマリアというのはガリラヤ湖の東西の岸辺にある町であります。比較的大きな町であったようであります。でそこに船に乗って行かれたということでありますから、対岸に船に乗って行かれた、つまりキリストはガリラヤ湖の東からということです。東とはどこか、それは7章の31節をご覧いただきますと、キリストはティルス地方を去りシドンを経てデカポリス地方へ通り抜けガリラヤ湖に至ったと書かれてありまして、そして先週申し上げましたように、この耳が聞こえず人の回らない人の奇跡はガリラヤ湖の東の方、デカポリス地方で行われたのではないかと推測をいたしました。 となると、キリストがなさったこの奇跡、4000人の人々に食べさせた奇跡も、デカポリス地方の近くのガリラヤ湖の岸辺、つまりガリラヤ湖の東側、こういうことをくどくどと申しておりますのは、なぜかと言いますと、デカポリスというのは、これは異邦人の町でした。ユダヤ人よりも異邦人が圧倒的にたくさん住んでいますし、そしてもともとそこは有名なアレキサンドルという大王がの将軍たちが作ったギリシャ風の町々、今イスラム国というテロ組織が占領したというパルミナの遺跡がありますけれども、あれよりももっと古いの遺跡がそのデカポリス地方にもまだ残っているそうであります。紀元前300年代、そういう古い時代に作られた町、これがデカポリスという町々、10の町からなっているデカポリスというところ、そこは異邦人、つまり聖書は異邦人と言っておりますが、要するにユダヤ人から見れば外国人の町でした。つまりイエス・キリストは4000人の奇跡を異邦人の住んでいるところで、そして異邦人に対してなされたのだろうと推測することができるわけです。この奇跡に預かったのは異邦人たちであった。それに対して6章のあの5000人の給食は、これはユダヤ人が主であったと想像することができます。外国人、ユダヤ人から見れば神の恵みに遠く離れておりますような、もっと申しますならば神の救いから遠く離れているような、神から見捨てられたような人々、これがユダヤ人から見れば異邦人でありました。あるいは彼らは汚れている人々とユダヤ人たちは見なしておりました。神も知らず、神の救いも知らず、そして汚れたところにのたうち回っているような人々が異邦人、これがユダヤ人の外国人観でありました。でそのような人々、つまり救いからははるかに遠く離れているような人々に対してイエス・キリストはこの奇跡を行われたのだ。あの5000人のマルコの福音書の6章の奇跡がユダヤ人に対する給食の奇跡であるとすれば、イエス・キリストは全く同じ奇跡を行われたということです。神から遠いと思われております、神から見捨てられていると思われております人々を、キリストは決して差別もせず、区別もせず、同じように恵みに預からせたということが、この8章の4000人の給食の意義ではないかと。異邦人にも神の大いなる力が表される。それはイエス・キリストご自身が唇を切られた。異邦人とユダヤ人の間には大きな隔てがある。これが旧約聖書を読む誰もが感じることでありましょうし、実際イエス・キリストの時代のファリサイ派の人々をはじめとするユダヤ人は、異邦人なんてのは救いから漏れているような人々だ、神の救いとは関係がない、そういうふうにですね思われていたものに対して、イエス・キリストは同じように接し、同じように行動をなさった。二つの記事が別個に記されております。一番大きな理由はここにあるのだと思います。イエス・キリストはユダヤ人にも、そして異邦人にもほぼ同じような大いなる神の恵みの御業を実行なさる。 ですからキリストの前では日本人もアメリカ人もユダヤ人もそのものは関係がない、あるいは神から離れているさまざまな文化の中に生きようとも、あるいは文明のもとに生きようとも、イエス・キリストの前ではそれは変わりがない。こんなことを今の時代だったら当たり前のことかも分かりませんけれども、しかしやっぱり違うと思うんですね。世界中には多くの文化やあるいは人種や民族や言語や、そういう人々が目の色も違えば肌の色も違うし髪の毛も色違う、そういう人々がたくさんいてごちゃごちゃ、そしてご承知のようにちょっとしたことで人間は自分とは違うんだということを区別して、そしてついには血みどろの争いさえやりかねないのが21世紀の人間の姿ではないでしょうか。とはキリストは神の救いの恵みというのは要人もユダヤ人も変わりがなく差し出されるという事実をこの奇跡を通して示しておられる。何でもないことのように見えますけれども、こういうことはですね、これは素晴らしいことだろうと思います。さらにこの奇跡を学んでいきましょう。この奇跡が行われた動機、何かというと、ここではイエス・キリストは群衆がかわいそうだ、もう3日間も食べるものがない、このように記されておりますけれども、まず第一に皆さんはとてもおかしいと思われませんか。3日間も食べるものがない人々がイエス・キリストのところに集まってきている、まるでこれは難民じゃないでしょうか。食べ物を持たないで、そしてたくさんの人々、4000人もの人々がキリストのところにわっと集まってきている。単純にイエス・キリストの御言葉を聞きたいと思って人々が集まってきたんだというふうにも単純にとっていいかどうかいませんけれども、しかし常識を考えて働かせてみれば、4000人もの人々が集まってきて3日間も食べ物がない、なぜだろうか。まるで内戦状態にあった人々がイエス・キリストのところに助けを求めてやってきたような感じさえするわけです。マルコはなぜですね、4000人もの人々が3日間も飢えてしまっているのか、その理由はここに記されておりません。デカポリスの町々に何かあったのかもしれません。だから彼らは人だと離れたところにわざわざやってきたのは、それは町から逃げてきたのだと、なんかですね、騒乱があって、でそして、人だと離れたところにそこにイエス・キリストがいて、で逃亡してきた。これは先ほど申しましたように、まるで難民ですね。何か事件があったのか、そういうことは一生懸命考えてみたんですけども、それを推測させるような、そういう理由はマルコは記しておりません。何かあったのでしょう。何かあったからこそ、人だと離れたところにこの人々がやってきて、そして3日間も食べ物がない。皆さん、3日間食べ物がない状態、経験なさったことがありますか。私たちは幸せな時代に生きていて、3日間も自分から断食するのでなければですね、食べ物がない状態なんての経験したこともないんですけども、3日間食べ物を食べられない状態というのは、これ大変な時代ですね。イエス・キリストが、そういう、なぜそうなったのかは、私たちは推測することができないんですけど、いろんな、なんか深い事情があったんでしょう。そういうようなことは申し上げられないんですけども、しかしキリストは、その人々を見て、群衆が かわいそうだ、彼らを今帰らせると途中で疲れ切って、そして飢え死にするものも出てくるんじゃないかと心配なさっているわけです。この奇跡が行われた動機、それはキリストが人々をかわいそうだと思われた。先ほどから申しておりますように、なぜこの群衆が3日間も人だと離れたところで食事をすることもできない、食べ物がなかったのか、その理由はわからないんですけれども、しかしキリストはどういう事情かわかりませんけれども、彼らを現状を見てかわいそうに思う。そしてここの奇跡が行われたということでありましょう。私たちはさまざまな苦境、あるいはさまざまな難局にしばしば直面します。それは社会全体がそのような苦境に直面するようなこともありましょう。この何十年間、私たちの国も難局に直面したことがあります。それはさまざまな問題が起きました。そしてこれからも起きるでありましょう。個人もそうです。私たちはいろんな問題をこれからも味わうでありましょう。それは筆舌に描きがたい、そのようなですね、絶するような、言語を絶するような苦しみであるかもしれません。泥沼のような、まるで地獄に陥ったかのような苦境に私たちも陥るかも分かりません。それは精神的な苦しみであるかも分かりませんし、肉体が一切経験しなければならないような、味わわなければならないような、そういう辛さであるかもしれません。けど、どうぞこの聖書の箇所をもう一度その時に思い起こしていただきたいんです。そういう私たちを見てキリストはどう見ておられるか、かわいそうに思われる。最大級の同情の言葉です。かわいそうにと思うと、なんか私たちは、ね、別に憐んでほしくないなんて言うかもしれませんけども、それどころではないような苦境というのがあるわけです。しかし誰からも私たちは憐れまれるようなことがない事情でに陥ったとしても、キリストはかわいそうだと思われるのみならず、ただ思うだけではありません。キリストは実際にここで奇跡を行われました。ある人は、この人々はですね、ローマの占領政策に反対して、そしてキリストのもとに集まってきたような人々だと推測する人さえいるんですけども、とにかくこれからもですね、この日本という国は平和であるかも分かりませんけども、いつまでも平和であるとは限らない。あるいは天災人災というのは突然やってまいります。でそういう時にですね、それは神様は私たちをお見捨てになったんだと思わざるを得ないようになるかもしれませんけども、しかしこの御言葉を私たちは思い起こしたいんです。キリストはかわいそうに思われる。そしてただかわいそうに思って同情したんだだけじゃなくって、キリストは必要とあらば、いや必要ならば必ず奇跡を行ってくださるということでありましょう。パンの問題というのは、それはいつも切実な問題であるはずです。食べるものがない、そのような状況は今日滅多に起こりませんけれども、しかし私たちはそれほど安心できるような、そういう状態の中に生きているのではありません。食料生産がこれほど素晴らしい技術を伴っているという時代は、おそらくこれから永遠に続くわけではないと思います。つい最近の異常気象のために、どれだけ多くの食料ができなくなる不作であったかということを、私は新聞や テレビを見て知っております。そのようなパンの問題についてキリストはその領域にも大いな力を発揮なさります。私たちは宗教なんていうのはこれは心の問題だけだとそのように思われるかもしれませんけれども、私たちはイエス・キリストが必要ならばパンの問題も解決なさるお方だ、必要ならば私にとって必ず必要になる時があるでしょう。でもその時にもうキリストは私に対して何にもしてくださらないようなお方だと決して思わないことです。この奇跡はですね、それは異邦人になされた奇跡であると同時に困難の中にある者たちにキリストは深い同情を持って必要ならばパンの問題も見て及ばして十分に解決なさるお方であるということ、このことをこの8章は1節から10節は改めて私たちに示している。キリストは私たちが野垂れ死にしないように配慮なさっているお方だということです。そのように見ていきますと、この弟子たちの姿もちょっと見方を変えることができるんじゃないかと思うんです。弟子たちが答えた答え方、こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れることができるんだろうか、まあ、そんなこと不可能ですと、そのように言ったと、そのように読み取れないわけじゃないんですけど、私はそういうようにもう読み取りませんでした。キリストの弟子たちは最初はですね、ある6章のところで、まあ、キリストからほぼ、まあ、叱られるようなことですね、ここにはちょっとしかない、たくさんの人々を食べさせるには200デナリオンも必要ではないか、200デナリオンというのは少なくとも100万円とか200万円の金額ですね、そんなお金を用意することはとてもできませんというふうに申しました。そして6章の52節のところでは奇跡が行われるわけですね。湖の上をイエス・キリストが歩かれる奇跡をなさったときに弟子たちはパンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたので、弟子たちは湖の上を歩くイエスを見てびっくりし驚いてしまったと。でこれはですね、弟子たちに対する大変、悪い評価が続いておりました。でそしてですね、ずっと続いているわけで、なおですね、弟子たちはイエス・キリストに対する不信仰ぶりを示しているんだというふうに、まあ、3度目ですね、5000人の給食の時も、それからキリストが湖の上を歩く時も弟子たちは不信仰で心が鈍くなっていたんだと。でこの8章にも弟子たちはですね、こんなことを言ったのはこれは弟子たちの不信仰、あれ信仰が小さかったからだと、まあ、3度目の正直、まだ目が開かれないというふうに読み取れないわけじゃないんですけども、実はヘブライ語にも反語という、まあ、一つの表現方法があるんですね。皆さん反語ってご存知でしょうか、何々私たち、ここではですね、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうかというのはですね、いえそうではありません、あなたにはできますというような意味に使うのが反語という表現方法なんですね。生きていることは肯定しているんですけども、本心は 反対のことを言っている。私、ご飯を満腹しましたというんですけど、反語的に言うと、いえ実はまだお腹いっぱいじゃありませんと、そういうのですね、これはもう文章の前後関係から判断するしかないわけです。本心を本当に言っているかどうか、これはもう日常会話で日本語でも ありますね。言ってることと腹の中で考えることが違うことが、まあ、よくあるわけです。でそういうのはですね、どうして私は判断するかというと、それはその人の表情を見て、あるいは背景を考えて、あるいはその場面場面を見て、あ、この人は反対のことを考えてんだなというふうに推測している、こういうですね、人間関係のあやというものが常に私たちの中にあるわけです。実はここでもそうなんだと、そういうふうに読み取れないわけじゃないですね。ですからこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。いや、あなただったらおできになります。これはキリストに奇跡を求める。キリストだったら、あなただったら、あの5000人の奇跡を、給食の奇跡を行われたから、今回もなさってくださるでしょう。こういうふうに読んでいけば、この記事の中で弟子たちは不信仰ぶりを示しているのではない。最後にもう一つだけ付け加えて今日の説教を終わりたいと思うんですが、人々は食べて満腹したというふうに書かれてありますけれども、パンのくずを集めると7かごになった。で第6章にも残ったパンは12のかごになったと。ところがですね、これ実は12の方が多くって7が少ないと皆さんお考えなのか分かりませんが、この使われているかごという言葉の言語が違うんですね。六章の方のカゴというのは旅行用のカゴなんです。ユダヤ人たちはカゴを持ってそこに食料を入れて、まあ、パンですけども、で旅をしたわけです。この八章のカゴというのは大きなカゴですね。まあ、今日は引用しませんけども、パウロがダマスコで脱出するときに壁からですね、釣り下ろしてもらうんですけど、そのカゴはですね、パウロが入るくらいの大きなカゴだったんです。そのカゴがここの言葉なんです。つまり奈良籠の方がはるかに大きいわけですね。この4000人の給食の奇跡の残りの方が多かった。これもただ籠と訳してしまえば全然伝わらないところなんですけども、元の言葉を見れば片方は小さな籠、そして片方は人が入るほどの大きな籠、考えてみればこの奈良籠の方がはるかにたくさん残ったということですね。5000人の給食の方が5000人の人に食べさせたんだから、あちらの方がスケールが大きかったというふうに思われるかもしれません。しかし4000人の給食の方は預かった人は少なかった、しかし残ったものははるかに多かったということが僕は分かるわけです。異邦人に対する奇跡だということを最初に申し上げました。でそしてキリストはユダヤ人にもそして異邦人にも等しく食べさせるという奇跡を行いました。その食べさせるというのは霊的な事柄だけじゃなくって、実際私たちの体をに必要なものを与えるという奇跡でした。イエス・キリストはそのように私たちにとってですね、単に心の問題だけじゃなくって私たちの生活全体の守り手であり、あるいは助け手であるということであるとともに、この異邦人である私たちにキリストはもっともっとはるかに豊かに、特にユダヤ人よりもはるかに恵みを持って大いなる技を持って備えておられる。小さなことが一つですけれども、比較すればこんなにですね、イエス・キリストが私たちを慈しみそして憐れんでおられるということが分かるのではないでしょうか。祈ります。天の父なる神様、二つのパンをたくさんの人々に与える奇跡を通して、それを時に比べながら私たちはこの箇所を学ぶことができました。キリストは今もこれからも変わることがありません。私たちが置かれております時代は、また社会はこれから大きく変化していくでありましょう。そして突然に大きな 思いがけない苦境の中に置かれることもございましょう。それは社会全体がそうである場合もありましょうし、私個人もそうでありましょう。しかしキリストはいつも変わることなく私たちを深く憐れみ、そして助けてくださいます。どうぞ目に見える領域においても、見えざる領域においても、私たちに憐れみの御手を伸ばしておられるイエス・キリストを今日また悟ることができました。どのようなことがあってもキリストに目を向けて、キリストが必ず助けてくださるという思いを私の心に豊かに与えて満たしてくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。